お久しぶりの方と、あと初めましての方もいらっしゃいます。ですね、山下浩二よし子、牧師の長男の山下誠二と申します。礼拝を久しぶりにここで持たせていただいて、クライストチャーチの礼拝だなと思って、本当に、祝福といいますか、懐かしいといいますか、帰ってきたなというふうに感じをしています。今日はですね、皆さんのと前で御言葉を分かち合うことができることは本当に感謝です。と言いましてもですね、実は今回親とですね、両親と連絡を取っていまして、いつ帰ってくるのっていうふうに連絡がありました。でそれで家族でなるべく予定を合わせるんですけれど、予定合わせて大体8月の分ぐらいかなっていうふうにしたらですね、家族の LINE があるんですけど、日曜日のメッセージは聖君に決まってるからっていう連絡が来てですね、おっていう感じで、親子っていうのは何十年経っても親子なんだなというふうに思っています。語るのは恵みですし、語らせていただきます。ですね、画面の向こうの兄弟たちも、お久しぶりでございます。今日のですね、読んでいただきましたけれどもですね、そのキリストがですね、イエス様が公生涯、公の生涯ですけれども、その最初と最後に語られた言葉があります。で最初はですね、先ほど読んでいただきましたマルコの福音書の1章なんですけど、来なさいです。で最後は、マタイの28章に書いてありますけれども、行きなさいなんですね。最初に来なさい、そして最後に行きなさい。 Come and go、 Come and go。 実はですね、キリスト者の人生っていうのはこの繰り返しではないかというふうに思うんですね。そこで今日はですね、ちょっと画面に出てますかね、来なさいというところと行きなさいというところから、聖書を一緒に学びたいというふうに思っています。で最近私はですね、ずっと一つの、一つのと言いますか、ある、賛美歌をずっと聞いてまして、その中にですね、こういった曲があります。皆さんがよく知ってます我に来よとイエス君はというですね、聖歌の曲ですけれども、その聖歌をですね、英語で歌った曲があるんですね。その英語の歌詞を私は味わいながら本当に実は祝福されてまして、皆さんにちょっとですね、それをちょっと味わっていただこうかなと思っていますので、ちょっとお聞きください。皆さんもうちょっと聞きたいかもしれませんけれど、この曲私ずっと聴いてまして、私の中に鳴り響いてくるんですね。その私が特に神様から声を聞くのはこの一番最後のところのこの箇所で、おお罪人よと、おお sinners 帰ってきなさい、 come home、 お家に帰っておいでというふうにイエス様が熱心に earnestly tenderly というのは earnest で本当に熱い心を持って熱心に語りかけて、でもね、優しいんですよね、 tenderly 包み込むようにイエス様が私たちに語り続けてくださっています。この言葉が私たちの内側に響き続けるんですよね。 イエス様ははっきり語られました。マルコの福音書の別の箇所にこのように書いてあります。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。イエス様は罪人を招くために来られました。そしてイエス様は罪人に対して戻っておいで、帰ってきなさいというふうに絶えず語ってくださっているんですね。そこで一つ皆さんに問いかけをしたいというふうに思います。皆さんは直近で最近でいつイエス様のもとに罪人として戻ってきたでしょうか。まあ、イエス様を主としては戻ってきたかもしれません。イエス様をお友達としては戻ってきたかもしれませんけれども、イエス様を私を許してくださるお方、私をあがなってくださるお方、私がこの方の前にはもう全てを知られていてもうさらけ出すしかないお方として、私たちはいつ最近イエス様のもとに戻っていったでしょうか。私は神学校で学びをしていますけれども、その神学校ではいろいろな、こう何て言いましょうか、神様に祈ったり、神様と近づくためのいろんな方法を教えてくれます。でその中で一つ私が、あ、これは本当にいい助けになるなと思った方法が一つあります。それは10回で祈るというものです。で皆さん10回ってですね、どこに聖書に書いてあるか、あ、大丈夫です、聞かないので皆さんお答えいただかないので大丈夫ですけど、どこに書いてあるかって覚えて知ってらっしゃいますでしょうか。あ、実はですね、10回はですね、2箇所旧約聖書に書いてありまして、覚え方があるんですね。でまず一つ目はですね、出エジプト記でして20章なんですけど、これは10を2倍にして20です。でもう一つは新命記の5章なんですけど、皆さん分かりだと思うんですけど、10を2で割って5っていう、私分かんなくなっちゃうんじゃないかなと思うんですけど、これはある進学校の先生から教えていただいたんですね。で皆さんですね、実会なんてって思うかもしれない、もうイエス様が来たんだからもう実会なんか自分たちには関係ないんじゃないかって思うかもしれませんけれど、イエス様は実会の教えを無効化するために来られたのではなくて、実会を守れない神様の願うところ、神様の水準に従って歩めない私たちに代わってその律法の要請を満たしてくださって、そして実会を満たせない私たちを許してくださるためにこの地に来ました。ですからこの旧約聖書の実会は今なおも私たちにとっては生きるための指針であり、また神様からの教え命令でもあるわけです。あなたは自分のために偶像を作ってはならない、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人について偽りの証言をしてはならない、隣人のものを欲しがってはならない。これらの律法についてキリストはこのように語られました。情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに姦淫を犯したのです。また同じ対書で、兄弟に対して怒る者、兄弟を恨む者は殺人をしたのと同じ裁きを受けるというふうに聖書は書いてあります。ですからキリストが見ておられるのは私たちの心であり、私たちが何を思い、私たちが何を願い、私たちが何に執着し、私たちが何を神としているかなんですね。ここに真理ということで書かせていただきました。本当にキリストはいつも私たちの心をご覧になっています。そして私たちの心を心配しておられます。いつも裁くためではなく、あなたを許したい、あなたを立ち直らせたい、そのようにして心配してくださっているんですね。子育てをするとですね、私も子供がもうだいぶ大きくなりましたけれども、子供の行動が気になります。で私は法律事務所を経営しています。経営してるとですね、その部下の行動がすごい気になるんですね。でもその裏にあるのは、子供の 葛藤であったり、子供の表現できないもどかしさであったり、部下のおそらく何かの傷を抱えていたり、何らかのうまく表現できない自分がいたり、神様はイエス様はそういうところをご覧になっているんですね。最初の人アダムとエヴァが罪を犯したときに神様は語られました。あなたはどこにいるのか。この言葉は私たちに繰り返し語りかけられています。あなたの心はどこにあるのか。私と共にいないで、あなたの心は何を置いて何を大事にしてどこに向かっているのか、というふうに語りかけておられます。で、同時にですね、私たちの許しも私たちの癒しもまた私たちの心から始まります。ヨハネの手紙にはこのような箇所があります。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し私たちをすべての不義から清めてくださいます。私たちはイエス様のところに戻らなきゃいけないんですね。毎日戻らなきゃいけない。いや、毎日じゃ足りないんです。その時その時に一日に何回も何回も私たちはイエス様の十字架のもとに駆け込んでいかなければいけないですね。私たちはそのような存在だと思います。何よりも私が、そういう存在です。それがやがてですね、イエス様のもとにたまに許してくださいだけではなくて、あ、イエス様、今日こんな感謝のことがありましたっていうふうに戻ってくる。あ、イエス様、あなたと一緒に歩むことは本当に喜びですというふうに、私たちとイエス様との関係がただ許し許される関係だけの関係から、私たちが近くなっていって、そしてやがて私たちを友と呼んでくださる、そのような関係にも変えられていくと信じています。二つ目ですね、行きなさいです。 Go。 皆さんはですね、どうでしょうか。出て行っていらっしゃいますでしょうか。イエス様は行きなさいっていうふうに Go 励ましておられます。行って何をするのか、先ほど先生が、コージ先生がお話をされましたけれども、この教会皆さんよくご存知です。出て行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいということですね。キリストのお弟子さんになるということです。私たちのお師匠さんはイエスキリストなんですね。私はなんかですね、弟子って言った時に、ある牧師の方と話をしたんですけど、私たちは弟子の感覚が結構なんていうか身についてると思います。お師匠さんと弟子といった場合には、弟子は何をするか、弟子はお師匠さんの真似をするんですね。で、真似をするところからその習っていきます。お師匠さんがやらないことはやらない、お師匠さんがやってることをつぶさに見ながら、お師匠さんどうやって動いてるんだろう、何をしてるんだろう、何を心配してるんだろう、そう思いながら私たちは前に進んでいくんですね。じゃあお師匠さんは何ておっしゃったか、お師匠さんってイエス様のことですけども、何とおっしゃったか、ルカの福音書でこういうふうに言ったんですね。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨てて日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。キリストが十字架にかかられて、キリストが十字架を背負って十字架にかかられたように、私たちも十字架にかかるために十字架を背負っていきなさい。そのようにキリストは私たちを励ましておられます。十字架を背負うというのはどういうことでしょうか。キリストが十字架を背負われたのは私たちの命の救いのためでした。そして神様の栄光が表されるためでした。ですから私たちも周りの人々を生かして神様の栄光が表されるように十字架を背負う、私たちは自分を捧げていく、それが私たちの十字架です。これアメリカのですね、神学者にですね、ジョージ・ハンターという方がいます。 このジョージ・ハンターがですね、自分のご自身の著書で、まあ、このように語っているんですね。少しお聞きいただければと思います。キリストは神殿の中で二つの燭台の間で十字架にかかったのではありません。キリストは二人の犯罪人の間で十字架にかかりました。ヘルブル語やラテン語、ギリシャ語、そういうさまざまな言葉が飛び交って、無造無造の人々が集う場所、人々が罵り、盗人が呪い、兵士たちがギャンブルをしている、そういう中でキリストは十字架にかけられた。キリストが死なれた場所、それはキリストが死んだ理由そのものである。そしてその場所にキリスト者があるべき場所、あるべき理由がある。ここに前に書いてます。キリストが死なれた場所、それはキリストが死んだ理由そのものだと。キリストはそのために、そういう世界のために、そういう人々のために死なれたのだ。だからこそその場所にキリスト者もまたそこにあるべきで、そこにある理由があるということを語っているんですね。私はこの言葉に深く考えさせられました。キリストが十字架にかけられたのはエルサレムの城壁、神殿の外でした。十字架にかかるために向かっていたのはドクロと呼ばれる場所でした。呪われた場所なんですね。人が近づかない場所なんです。そしてその罪の苦しみが行き着いて、その先がもうないところなんですね。キリストが十字架を背負って、キリストが十字架にかかったのは絶望の行き着くところなんです。キリストは弟子に対して、そこまで行きなさい、希望のないところに行きなさい、絶望しかないところに、人々が未来がないと、将来がないと、自分はどうなってしまうのか、そこに行きなさいというふうにキリストは命じておられるんですね。そこで一つ皆さんにお聞きしたいと思います。皆さんが日頃行く場所、 Go ですね、行く場所はどのようにキリストが行かれた場所、また死なれた場所に似ているでしょうか、あるいは似ていないでしょうか。私はもうすごく自分を顧みさせられました。すごく顧みさせられて、私はその絶望した、その望まれない人々がいるところに福音を届けてるだろうかと。私はもうクリスチャンホームで育ちましたけれど、ですから守られて育ちましたけど、私はイエス様を知らなかったら、私はクリスチャンホームにいても絶望していたと思うんですね。クリスチャンホームにいたからこそ絶望したかもしれません。そのような場所から私を救い出してくださったんですね、イエス様は。そのような場所に私たちが向かっているかどうかということを問われています。一つですね、短い証をご紹介したいというふうに思います。これはですね、アメリカのある大学生の選挙チームがですね、フィラデルフィア、フィラデルフィアってのはちょっと治安が悪いところがあるので有名なんですけれども、のスラム街の伝道のために、アパートを訪ねてキリストの福音を伝えた、その話です。少しお読みしますのでお聞きください。そこに行ったですね、若い学生が、このように分かっちゃってくれました。私たちはバスを降りて、ためらいながら、交差点で祈り、そして散らばっていった。 私は側道を降りながら大きなアパートの前で止まった。私はごくりと唾を飲み込んで祈って中に入っていった。中はひどい匂いがした。窓は破れていた。ホールは電気が切れていた。私は一階上がって赤ちゃんが泣いている方のドアへと近づいていった。私はドアをノックした。誰？中から大きな声がした。するとドアが少し開いて裸の赤ん坊を抱えた女性が出てきた。彼女は私を覗き込みながら、何がお望みなの？ときつく意地悪な声で尋ねた。私は彼女にイエスのことを伝えたいというふうに語った。すると彼女はドアをバンと開けて私を呪い始めた。彼女は私を追い回した。階段からホールから側道に至るまで私にずっと呪いの言葉を浴びせ続けた。私は一人でひどい気分になった。自分に話しかけた。見てごらんよ、私は何がしかのミスタークリスチャン。どうやって私のような人間が彼女にイエスのことを伝えられるのか。私は縁石に座り込んで泣いた。そこで顔を見上げた時、私は角に一つの店があるのが見えた。自然と足がその店に向かった。店に入って見渡して、そして思い出した。赤ちゃんはおむつをしていなかった。母親はタバコを吸っていた。私は紙おむつとタバコを買った。私はそのアパートに戻った。祈った。そして中に入った。階段を上がってごくりと唾を飲み込んでドアの前に立って、そしてドアをノックした。誰なの？また声がした。彼女がドアを開けた時、紙おむつとタバコを滑り込ませた。彼女はそれを見て、その次に私を見て、そして言った。入りな。私は薄汚れたアパートの部屋に入っていった。座りな。彼女は私に命令した。私は古いソファーに座って赤ちゃんと遊び始めた。赤ちゃんに紙おむつを履かせた。今までやったこともなかったけれど、彼女が私にタバコを勧めたとき、私は吸わないけどでも吸った。私は午後の間ずっとその部屋にいて話し、赤ちゃんと遊び、母親の話を聞いた。午後4時頃になって、その母親は私を見つめて言った。一つ質問させて。あんたのような小綺麗な大学生の子がこんな場所で何をしようとしてたの？そこで私は彼女に私がイエスについて知っている全てを伝えた。それは5分程度だった。そして彼女は言った。私たちがこんな場所から生きて出ていくことができるように、私と赤ん坊のために祈ってくれるかい？私は祈った。イエス様はタバコを吸ったかどうか吸ったかどうか知れませんけど、こういうお方だったんじゃないかなって思います。イエス様は罪人と食事をしました。イエス様はおそらくお酒があるところに出て行ったのでしょう。まあ、お世話様がお酒を飲んだかどうかは分かりません。でも傷ついている人、見捨てられている人、希望がない人、そういうところにイエス様は出て行かれました。 キリストの弟子はお師匠さんの後をついていきます。私たちもそのような場所に出ていくようにキリストは励ましておられます。皆さん今の話を聞いてどう思ったでしょうか。いやそうは言ってもねっていきなりそんなとこ行けないよって、いや皆さんに実際じゃあ今からアメリカのチケットを取ってスラム街に行って伝道しなさいとイエス様はおっしゃいませんからじゃあイエス様は何をおっしゃるんでしょうか。イエス様は最初に来なさいとおっしゃいました。でイエス様は人生の最後に行きなさいとおっしゃいました。その間イエス様は何を語り続けたでしょうか。イエス様はその間絶えず来なさい、じゃあ行っておいで、私のもとにもついてきなさい、じゃあこっちに出て行きなさい、来て行きなさい、来て行きなさい、来て行きなさいということをずっと生涯弟子たちに語り続けてくださったんですね。そのことを通して弟子たちはイエス様のもとに来ることを学びました。そのことを通して弟子たちは出ていくことを覚えました。そうやって弟子が少しずつよちよち歩きからイエス様の見姿に近づくようにイエス様が成長させてくださっているんですね。最後にですね、私の自身の証を短くして終わりたいと思います。私はですね、その自分に攻撃的な話をする人の話を聞くのがすごい苦手なんですね。まあ、そういうことが得意だって人もあんまりないと思うんですけど、私立場上ですね、そのいろんな何て言うんでしょうか、要望とかですね、このクレームと言いますか、お客さんからも来ますし、部下からも来ますし、同僚からも来ますし、いろんな人からですね、いろんなですね、こう不平不満が来るんですね。で不平不満を上手に伝えることができる人がいるんです。何て言うんですかね、この辺になんか不平不満を置いて私が取りやすいようにしてくださる方もいるんですけど、でもそういう方はまれでして、まあ、皆さんそれなりの伝え方があるんですね。その中でも特に、まあ、事務所の本当に若手なんですけど、なぜか私にだけもうすごい強い口調でいろんな要求をしてくる方がいます。でその方が他の人に話をしてるとすごい上手に話してて、なんか俺悪いことしたのかなっていう、なんかそういう感じになるんですね。でその方ですね、まあ私も代表なんで仕方なくっていうのは失礼な言い方なんですけど、まあその方と話をするわけです。でその方がちょっと話がありますって言って、私が個室があるんですけど、個室に入ってきてこうバタンと閉めて、あ長くなりそうだなと思って1時間ぐらいになるわけですよね。でその時にですね、こういろいろですね、何かこうしてほしいとかこういうことがあるみたいなことを言うわけです。あそうかそうかって。でそれ以外のところはですね、まあ、私が若手をねぎらうために、まあ、ご飯を、まあ、なんていうか一緒にこう食べるって言いますかでするんですけど、私はですね、その場はもうお願いだから平和に終わってくれと、まあ、思っていたんですけど、その場でも始まっちゃいましてですね、なんかこうせっかく私がですね、その美味しいものをごちそうしてみんな気持ちよくいつもありがとうってかっこよく終わろうと思ったらですね、なんていうんですか、こう実はああでこうでわーってなってですね、なんか私すごい惨めな気持ちになって終わったっていうこともあったんですね。私自身ですから、その何ですか、そのこう苛立ちといいますか、この自分の中でそういったものも抱えていたんですね。しかしながら私はその方について一つ知っていることがありました。それはその方は早い時から母子家庭になって、まあお父さんがですね、まあ、家を出て行かれて、一番上の兄弟として母親と兄弟を支えてきて、頑張って勉強して弁護士になったということです。イエス様はその事実を私に知らせるんですよね。知らなくていいのに。その事実が私を何回もイエス様へと向かわせました。苛立ちを感じます。でもきっとこの人が私のところにいるのは何か理由があるんだろうと思って、私はイエス様のもとに何回も何回も帰っていきました。まあ祈りですね。その方を理解したい、したいというよりは何ていうんですかね、しなさいって言われてるみたいな感じですかね。その方の話を真剣に聞いて、でその方が できるだけ安心して仕事ができるようにということを、まあ、務めました、まあ、そのやり取りが、まあ、しばらく続いて、そうですね、1年以上ですかね、1年半ぐらいですかね、まあ、続きまして、まあ、2週間ほど前ですけれども、その方との個人での1対1の面談がありました、まあ、私が上司なので、まあ、面談をするんですけど、初めての1対1の面談でした。私はですね、まあ、その一つの願いがあったんですね。それはですね、その方のために直接目の前で祈るということでした。なんか祈りなんかさせてくれなそうな感じだったんで、最初の雰囲気がね、こうなんかお祈りしていいですかっていうと、何言ってんですかって、なんか僕が怒られそうな、ここは職場ですよって言われそうな雰囲気を最初の1年ぐらいずっと感じてたんで、いや、このために祈りたいなと思ったんですけど、ずっとそれができずにいて、まあ、今日こそはその方のために祈れないかと思ったんですね。面談の前、私は緊張してました。皆さんあれですよ、上司も緊張するんですよもうそう思わないかもしれないですけど、上司の方が緊張していることもあるかもしれません。何を言われるんだろう、そう思って祈りながら待ちました。面談が始まりました。びっくりするぐらい穏やかでした。むしろその方はいろんなことを語り出しました。非常に聞きやすい柔らかい普通の口調です。私はもちろん彼女にとって耳の痛いことも言わなきゃいけないんで、フィードバックもしたんですね。その反応も私はどうかなと思ったんですけど、しっかり耳を傾けていました。彼女があんまり話すんで、予定時間を倍ぐらい超過しました。で、私はその中で一つ思考質問をしたんですね。今日は全く感じないよと言いつつ、でも以前もう少し話し方をちょっと考えた方がいいかなと思う時があったよって、それはどの時のことか分かるっていうふうに聞いたんですね。すると、分かりますって答えたんですね。分かってるんかいっていうふうに、まあ、心の中では思わず突っ込みましたけど、そしてその次の言葉が私の心に刺さりました。試したんです。私はマチャーと思って話しました。それは、そのやり方は僕にはね、上司には得策じゃないよって話しました。とその方は、はい、今ではそう思います、でも私のことを受け止めてもらえないなら、それは早めに分かった方がいいと、そう思って意識してやりました。でも今はそういうことしなくてもしっかり聞いてくださるということが分かりましたと言ってくれたんですね。もう私はなんというか、もう脱力というかその時でした。聖霊様が私を励ましてくださいました。この方のために祈りなさい。私は面談が終わって彼女に言いました。これは面談とは別なんだけど、個人的に〇〇さん、その方の名前ですね、のために祈ってもいいかなって。その方は言いました。はい。不思議なんですけど、待ってましたっていう感じだったんですね。で、私は実は面談の後は大丈夫な方には祈るんです。なんでそのことも聞いたと思うんですけど、ひょっとしたらなんで私のためには祈ってくれないんだろうと思ってたかどうかは分かりませんけど、その神様って教えてくれるんですね、その方が心が動いたことを。で、その方の心を神様が動かしてくださったんですね。私は祈りました。その方が祝福されるように、体と心と仕事が守られて豊かな人生を歩むことができるように、イエス・キリストの御名によって祈りました。本当の祝福とか本当の豊かさであるキリストの御名によって祈りました。 キリストに出会うこと、そのことを心から願いながら祈りました。祈りが終わって、面談終わって、私は一人になりました。で、私はそう思いました。私は10年前に、まあ、9年前ですけど、に事務所を始めましたけど、9年前の私はこのように話を聞けなかったと思います。9年前の私はこのように祈れなかったと思います。でもこの9年の間に、私がイエス様のもとに戻って、でも行けなさいって言われて出て行って、また戻ってきて、イエス様こんなんでしたダメでした、そうかしょうがねえな、許してやろう、力づけてあげろう、励ましてやろう、そしてもう一回じゃあ出てきなさいと言って出て行って、その距離が少しずつ少しずつ長くなっていって、そして私はその方と信頼関係を築きながら、イエス様の方を向けていくことができるように、そのようにですねしていくような弟子へと神様が変え続けてくださっています。ここに出ていますけれども、キリストの弟子はキリストが出て行かれた場所に行って、人々の心をキリストへと向けさせます。私たちはキリストのもとに帰ってきたいと思うんですよね。もういつでもイエス様は Come home、 帰ってきなさいと心よく迎えてくださいます。そしてイエス様は、ああずっとお家にいていいよっておっしゃらないんですね。いつまで休んでるんだい、さあ一緒に行こうじゃないかというふうに私たちを励まし続けてくださっています。最後にマタイの福音書の28章のですね、20節をお読みしたいと思います。私の方でお読みしますので大丈夫です、お聞きください。マタイの福音書28章20節、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。私たちが戻ってくるときも、私たちが出ていくとき も、 もうイエス様が一緒なんですね。ですからイエス様から手を離さないで、イエス様は私たちの手を離さないですけど、私たちもイエス様にしがみついて、イエス様のところに戻って、イエス様のところから出ていく、そのような弟子として歩み続けたいと願います。お祈りします。天のおっしゃる神様、私たちの尊い主であられるあなたの恵みを心から感謝いたします。私たちはなんと弱くて、なんと罪深くて、なんと自己中心で、またなんと傷つきやすいものでしょうか。イエス様は傷つきました。イエス様はまたやっちゃいました。イエス様、自分でどうしたらいいか分かりません。そういううめきをあなたは受け止めてくださいます。あなたは許して励まして慰めてくださいます。そしてそれだけではありません。さあ元気になったかと、じゃあ行くぞというふうに私たちに声をかけてくださいます。主よ、どうぞ私たちがあなたに救われ許され生かされているものとして、あなたの弟子として、あなたが行かれたところに、失われた人々のところに、傷ついて悲しんで自分をどう表現したらいいかわからない人たちのために出て行って、どうぞその方にあなたの愛と福音と許しを伝えることができますように、私たちをどうぞ励まし続けていてください。お一人一人の上にあなたの豊かな祝福と聖霊様による力、励まし慰めがありますように、尊い主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。
どこで出るの？スライドショーはどこだろう？ どこだ、これどのスライド、これでいい、もっと下、もっと下、兄弟の三人のところ、こ、はい、なってる、いやいや、はいはいはいはい、皆さん今の説教の中で